This is Baba Boshi Station. Baba Boshi Club. By Love Peace Club.
インターネットラジオババボシ北原みのりです。2週間空いてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょうど3週間前になりますね。東京プライドフェスティバルに来ていただいた方ありがとうございました。午前11時半だったかな、すごく早い時間から私と笹野みちるさんと竹内幸子さん、漫画家の竹内幸子さんと3人と、あとプライドフェスティバルの代表の砂川さんとトークをしました。代々木公園のとても明るくて、天気も良くてね、すごくいい5月の土曜日だったんですけども、そういう中でレズビアンの話とかセクシャリティの話、セックスの話っていうことをいろいろ楽しくできて、なんかそのことだけでもとても気持ちが良かったななんて思ったのと、あとはいろいろと舞台の上では言えなかったというか、時間限られてたので言えなかったこともいっぱいあったんですけれども、一つ思ったのは本当に今私たちってどういうところにいるのかなっていうことは時々考えるんですよ。その歴史から、長い間歴史から見てねっていうのは、もうそのパレードのちょうど1週間前に私ちょっと散歩してたら、たまたま東京でレベッカ・ブラウンさんっていう方のトークショーを東京の大学の中でやってたんですよ。でたまたま東大なんか散歩してたから、たまたま今日来てるんだと思って聞きに行ったんですよ。でレベッカ・ブラウンさんって家庭の医学とか日本で翻訳されてる本何冊もありますけれども、レズビアンの、自身もレズビアンであり、でレズビアンの女同士の恋愛のことも書いていて、セクシャルマイノリティの文学作品としても知られている方ですけども、その人が来ていてね、で彼女が最後に言ったのが、この25年アメリカの25年セクシャルマイノリティの動きに関するこの25年っていうのはもう永遠とも思えるぐらいの長い時間だったっていう話をしてたんだよね。でその彼女が作品を書き始めた80年代っていうのはやっぱりそのレズビアンであることとかレズビアンのイメージっていうのをすごくよく書かなきゃいけなかったけれども、すごくよくよく表現したりとか、一切レズビアンのこと悪く言っちゃいけなかったけども、でも彼女はそういうことはせずにレズビアンのその感情のドロドロとしたぶつかり合いとかそういうことも書いたわけですよね。そうするとレズビアンからもバッシング受けたこともあったし、でも今そういうことをよく書かなきゃいけないとか、だからそういうことを気にするような表現っていうのをしなくなっているんではないかっていうようなことも含めて話されていて、でそれを聞いて私が思ったのは、じゃあ私たち今日本のそのセクシャルマイノリティの動きってどういうとこにいるのかななんてこともね思ったりしました。で例えば竹内幸子さんみたいなすごく面白いレズビアンの漫画を描く人、セクシャルマイノリティの漫画を描く人もいる。でも一方で竹内さんは舞台の上で紙袋をねかぶって、それはインターネットで自分の顔が公表されるのに対して の懸念があるとかそういうことだとは思うんだけど、そういうことなんですけれども、あとはその漫画と自分のイメージが、ね、違っちゃうのはどうだとか、いろんなイメージが、いろんな話があったと思うんですけども、でもやっぱり顔を出すことに対して一表現者としての紙袋っていうよりはやっぱりセクシャルマイノリティとして の紙袋であるような気がやっぱりしたりとかね、そういう中でじゃあレズビアンのことを例えば悪く書くようなレズビアンのいるんだよね今でも、私の知り合いでレズビアンのエロを書いてる女の子がものすごくレズビアンのエロをドロドロのエログロの SM 入った感じので書いてると、あんなのはレズの絵じゃないって怒られることもありますっていう風に言う人もいるし、なんか何が正しいレズビアンかとか何が正しいセクシャルマイノリティかっていうので、やっぱりまだまだなんかみんながあんま喧嘩したり悩んだりとかしてる最中なのかななんて思ったりもしながら、5月の代々木公演はとても 気持ちが良い明るい一日でした。来てくださった方ありがとうございました。そしてライピースクラブでねお買い物してくださった方も本当に本当にありがとうございました。ということで、まあ、2週間お休みしてしまったけれども、今日はまあなんだろう、いろんな話をして梅雨ですね、もうそんな時を乗り越えていきたいと思います。インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてください。
This is ババボシステーション。
2週間休んでしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はねこの2週間ちょっとまあいろんなあったんですけども、一つはイギリスと台湾からお客さんが来ていて、それのまあ接待というかね、いろんなところに一緒に営業に行ったりなどしてました。でイギリスからはバイブのデザイナーが来て、で台湾からもバイブを作った業者の人が来ていて、で彼らとまあ一緒になって、まあずっと日本の問屋さんを回ったりとか、日本のおもちゃ屋さんを視察に行ったりとか、私あんまりそういうことをしてこなかったから、もう初めて気分ですよ、日本のその会社いろんな風に回って。でまあ本当に一つの会社ってその空気があって、まあ、全然みんな違うような風に働いてるんだけど、なんか働いてる人のさ顔つきとかでその会社の空気の重さっていうのがさすごく分かんない、面白いなっていう風に思いましたね。やっぱりね、話が早い会社と話がものすごい遅い会社と、なんかその働いてる人がとても厳しい顔してたりとか、あとなんか全然こんなこと言っちゃいけないけどお茶一つ出さない感じの会社って、やっぱなんとなく空気重かったりとかさ、なんだろう、会社に行くってことで毎日毎日同じ場所に行くわけじゃないですか。そうするとやっぱり人の気ってものでその場が作られていくっていう感じがして、それはでもセックス産業だからどうかって関係なくて、会社の空気とか匂いってこんな風にあんだなって思いましたね。で自分家の匂いに自分って気づかないように、会社の匂いってのにもやっぱどんどん気づかなくなるから、たまにはいろんなところの会社に行って、そう、まあ、営業してる人ね、これ聞いてくださってる人の中でも営業の仕事している人もいると思うんですけど、営業行くとやっぱりいろんな会社の匂い分かるじゃないですか。で自分の会社の匂いってライピースクラブってどんな匂いでどんな風に雰囲気が流れてるのかななんてことを思ったりもしました。でまあイギリスから来た人と台湾から来た人とはまあ、いろんな話しましたけども、やっぱりねヨーロッパのセックス産業の状況って日本と全然違うしから、しかもまあ台湾とも違うから、その日本の今ある私たちがその感じているセックス産業の状況、例えばその、まあ、石原知事になって例えば商売をするのにもなんかいろんなまあ規制がかかってきてるわけですよ。厳しくなってきているこの現状を説明するときとか、あとはなんで日本の場合アダルトにはモザイクがかかっているのかとか、まあ、そういうこととか説明しようとしてもなんかどっかで筋が通らないんだよね。だから理論的にはこういうことなんだけど、でも実際的にはこうやって目をつぶられてることもいっぱいあるしとか、じゃあなんか売春って合法なの合法じゃないのみたいな話からだんだんだんだんその難しくなってきて、そうですね、なんかでもそういう性の話っていうのの国際比較みたいなことってなかなかまあ表舞台では話されなかったりとか、その新聞でね、じゃあ売春な各国の状況ってことはなかなかそのまあ大地が普段見るようなとこででは出てこないことだし、でもすごく大きな、実はそのセックス産業って経済の中でとても割と大きな位置を占める業界ではあるのにもかかわらず、なんかみんな虐げられてる感があるし、でまあね、そんなことをしながらいろんな話ができましたね。面白かったですね。あとはもう何十年もこの業界にいる問屋の、まあ、大御所みたいな人にも会ったんですけども、その人が昔ねそのアダルトグッズ業界みたいなので労働組合みたいな組合があったっていうの、そんな組合があった、私入りたいんですけどって言ったら、もう今なくなっちゃったって話してて、でやっぱりそのアダルトグッズとかそういうセックス業界っていうのはやっぱりそのまあ政府がまあ、法律を変えたらすぐに規制がかかったりとか、その経済的に安定して商売をしていくことはとても難しいような業界であるので、やっぱり横の連携と助け合いみたいなのが必要だよねっていう考えで1970年ぐらいにはそういう組合があったんだって。 でもみんな途中でどっかで喧嘩し始めちゃって、しかも今インターネットでいろんな人たちが参加してきて、まあごちゃごちゃになってそういうことはできないし、まあやる人はもういないよねみたいな。だから今この業界のことを本当に愛して、本当にこの業界をイメージを変えるっていうような人が必要なんだよみたいな話とかをしたわけよ。なんか私さ、自分がジャンヌ・ダルクのような気持ちになってきて、私がこの業界をなんとかイメージのいい業界にしますよみたいなことをうっかり言いそうになって、そんなまたまた新しい仕事を自分に返しちゃダメよと思ったけど、でも確かにセックス産業の人、セックスワーカーの女の人も含めて何にも守られてない状況で仕事をしなきゃいけないっていうのは、まあ、すごい自分にとってもストレスだし、そして続けていくってことがなかなかできないし、でやっぱり私自身もそうだけども、セックスの関係仕事してるっていうと、どこかで言いにくかったりとか、そうだな、社会的なとこで認められていなかったりとか、そういうことで自分を受け入れられ、職業的に自分を受け入れられないっていうのはやっぱ厳しいことだよなっていうふうに常々感じるので、そういうことがないような、そういう、社会の偏見とかね、ないようになればいいななんて思ったけど、イギリスはどうなのなんて聞いてたら、イギリスだってないわけではもちろんないし、そういう建前と本音みたいなところはもちろんイギリスの社会でもあるけれども、でも少なくともその女のバイブとか、その女がセックスグッズを使うことに関して、もっともっとオープンだよねっていうようなことがね言われましたね。ランジェリーショップでも普通に売ってたりとかするし、大きなドラッグストアでもバイブとか売るようになっているし、女の人がローション使ってバイブ使って、そういうことに関して何の問題があるのっていうような、空気ができてると、さて日本ではどうなんでしょうか。私もなんか自分が真ん中に、真ん中っていうかバイブのね、バイブの世界の真ん中に過ぎて、みんながどのぐらい実はバイブ使ってるのかって分かんないんですけど、例えばババボシ聞いてる人でも、私バイブ使ったことありませんって人っているんでしょうか。いるんだとしたらですね、ぜひぜひ使わない理由っていうのをちょっと私リサーチしたいなっていうふうに思いましたね。なんかバイブほど私は女が合理的にというか、本当にとても簡単に気持ちよく行くための道具っていうのはなかなかないなっていうふうに思うんですけれども、バイブを使わないあなたはなぜバイブを使わないのか、私に教えてください。そして使ってっていうね、無理強いするわけではないですが、私はバイブを使わない人生もすでに考えられない体になってしまっているので、もしバイブを使わない理由があればいろんなことを聞きたいなと思っています。メールは投稿するのボタンを押していただくと私が直接読むメールに行きます。ぜひ皆さんのメール、バイブを使わない理由、もしくは使う理由、そんなことを聞きたいなと思います。パパポーシュ無用なニーストステーション、2週間いろんなことがありましたけれども、私がとても気になっているニュースは、男の子牧場、男の子牧場、ネットね、詳しい方もちろん知ってる方もいらっしゃるし、もしかしたら体験した方もこの中にいるのかもしれないんですけれども、男の子牧場の閉鎖について皆さんはどう考えたでしょうか。知らない方のために説明をすると、男の子牧場っていうのは SNS ですよね。ミクシーみたいなもので登録した人の会員サイトで、その会員になった女性が自分の友達の知り合いの男性を登録することができると。でその登録した男性を話し飼いにするというか放牧するわけですよね。でそれを会員同士でミクシーで友達、ミクシーじゃないよ、その男の子牧場の中での知り合いになった人同士はその男の子の情報を共有できるっていう、そういうシステムですよね。でその男の子牧場の男の子の情報だから、いろんな写真、顔写真が出てくるわけですよ。そういったことが問題になって、俺たち家畜扱いですかみたいな、そういう社会的な非難を浴びて、たった2日で閉鎖されたという、そういうサービスなんですけれども、そもそもこのサービスを始めたきっかけというのが、男の人とかその異性の、女子が異性を探すときにですね、一番会う確率、一番付き合うようなパターン、出会いの方法として一番友達の紹介っていうのは一番多い ていうことと、女友達に紹介された男だったらば信用できるんじゃないかとか、そういうので出会うことがとても多いっていう、そういう人たちの体験を踏まえて、じゃあネットで同じことやってみようとということで始めたんですけど、やってみたら中にはその男の子に無断でその写真を出してしまったりとか、そういうことがあって、そういうことっていけないんじゃないか、でしかもそれ男を牛とかさ、放牧させるとかさ、そういうようなのが許せないっていうような感じで、閉鎖になったわけですよ。で、皆さんに私はこれはね、聞きたいんですよ。どうして、どう思いますかと。で、いろんな意見があって、その田島陽子さんとかフェミニストも、大変な人権侵害であるというのに怒っているコメントを載せていたりとか、女の子牧場だったら、もっと大変なことになってたんじゃないかっていうようなコメントをしている人もいたし、人権侵害っていうようなところでの批判っていうのが相次いでいます。私やっぱね、皆さんに聞きたいなと思うのが、これどう思いましたかなんですよ。私最初に確かに自分の顔とか、その無断で個人情報を載っけているっていうことに関しては、それひどいと思うんですよ。しかもなんて言うんだろう、顔写真だからね、本当の写真が載せられていて、そしてその彼の身長とかそういったものを載せられていたとしたら、やっぱ載せられた方としては無断だったらね、恐怖を感じると思うんですよ。で、そういったところをもしきちんとケアというか、なんて言うんだろう、そういうことができないようなシステムがもし作られていたとしたら、そして完全にその友達の紹介である、友達を紹介する、男の子牧場にあなた放牧するよってことを承認してもらって、その子、男の子放牧してたとしたら、そのシステムっていうのに対して何が問題なのかって言ったら、ネーミングしかないよねっていう感じがするんですけども、なんか放牧っていう言葉とか、その男の子っていうのを育てるわけですよね、牧場で。そしてこの牛飼いだよっていうようなことをされるってことに対して、なんかその男がやられてるってこと、で男の子牧場っていうふうにつけられたことに対して、ものすごく生理的なその男の苛立ちを私は感じるんですけれども、どうですか。で、2日でもう買ってなくなっちゃったっていうこともすごいしね。これがもし男の子牧場じゃなくて、例えば婚活牧場とかだったら、なんかとんかつっぽくてなんかいい感じわけわかんなくなっちゃったけど、婚活牧場だったらもうちょっとその男の子の気分ももうちょっとなんかぬるかったんじゃないか、そこまで反応しなかったんじゃないかと。男の子牧場って名付けられた時に、なんとなくさ、女の子牧場ってもありそうな気がするじゃないですか。で、女の子なんとかとか、もういろんな風にその女の子ってつけられたエロのものっていっぱいあるから、だけどそのそれと同じような反応の仕方を男の子牧場ってした時に、男の子側が反応したんじゃないかと。で、そのサイト自体はその婚活を目的にした真面目なサイトってことを歌って始めたわけだけれども、その男の子牧場っていうそのネーミングに、そこに反応した男の人たちの気持ちの中に、やっぱりあれじゃないかな、女が男をそんな風に扱うのはやっぱり許せないっていう思いが全くなかったとは私は思えないっていう風に気がしましたね。で、私自身はその男の子のその無断に情報流すとか、そういったことっていうのは本当にもうひどい行為だし、とても怖い行為だと思うけれども、それがでも SNS だったってことは、やっぱり会員の中で守られていかなければいけない情報で、それを男の子の情報どう流すかって、そこのところの本当にシステムがきちんとしてれば、すごく面白かったんじゃないかなって気はするんだよね。私こういうイケメン知ってんだけども、あなたのイケメンどんなこと知ってるとって、なんかそういう、それがファンタジーだったらもっとね、面白いのかもしれないですけどね。で、そこら辺私はちょっといろいろ考えてた男の子牧場が頭から離れない今日この頃なのですが、皆さんはこの男の子牧場事件どんな風に考えましたか。多分本当にひどい事件だ、それは男差別だと、女尊男卑だみたいなことを言うような意見もあると思います。 女尊男卑かもしれませんが、でもこの女尊男卑というのは皆さんにとってどんなものでしょうか。そんなこともぜひぜひメールしてほしいなというふうに思います。メールは投稿するのボタンを押していただくと私が読むメールに行きます。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。梅雨で私は長靴を買いました。長靴を履いているととても歩くのが気持ちよくて、靴をね履き替えるだけでなんか気分変わりますね。で、靴が楽しいんだと思ってついにジョギングシューズなどを買ってみたら、これがまあまた本当に軽くて走り出したくなるような、てかもうジョギングシューズですかね、走らなきゃいけないんですけど、歩いてるうちに走りたくなるような、そういう気持ちでいます。靴を履き替えるだけでこんな風に気分が変わるって、とても単純にできていて私幸せだななんて感じる今日この頃ですが、世の中はまあ男の子牧場問題、そしてやっぱり女が抱えているセックスの問題の、やっぱり何でんだ、私やっぱいつも思うのは男の子のセックスの世界と女の子のセックスの世界違いすぎるから、違いすぎるから、言語からその仕草から持ってるものまで全然違いすぎるから、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、私この間ねやっぱり秋葉原行ってすごく大きなアダルトグッズデパート店を見てきました。で、素晴らしいんですよそのお店は。もうありとあらゆるエロが売ってます。で、こんなすごい一生懸命エロに特化したお店ないなと思って本当に感動して、1階から5階までずっとエロを堪能してきましたけども、でもやっぱりこういうエロは女の子向けのエロデパートだったらここまで成功したか、でここまでその社会的に何て言うんだろう、潰されずに来たかっていうことを考えましたね。女の子のエロっていうのは本当に簡単に潰されてしまうし、女の子の欲望っていうのはやっぱり男の子の欲望と比べてしまうけれども、どうしてもそのままには受け止められずに、そして私がもしかしたらおかしいのではないかっていうような、そういうような思いを与えられるような方向で、きちんときちんとそれが、まあ、受け入れられてないなって気はやっぱりずっとしています。で、セックスっていうのは本当ね、とてもとても政治的でとても難しい問題であり、なので男の子牧場っていうのは私は簡単にこれ女尊男卑だ、人権問題だっていうふうにそれだけでは切れないような根深い問題があるのじゃないかなってことを感じるんですけれども、そんなことを長靴を履きながら考えたりしています。皆さんもぜひこの番組を聞いて考えてくださったことやいつも考えていることなどなどをぜひ送ってください。来週は皆さんからのメールをいっぱい溜まっているので紹介したいなと思っています。ぜひ皆さんからのメールを待ってます。インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。This is Baba Boshi by Love Peace Club.